皆さんこんにちは。司会を務めるチャチャ椿です。知らなくても困らない日本第84回始まりました。この番組では知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ地の冒険を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私チャチャ椿、以上3名でお送りします。それでは皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあここまでね4週続いて、今回4週目となります、神奈川県編も今回がラストになります。ラストを飾っていただくのは、丹治さんからですね、浜のドン藤木幸夫さんのご紹介をいただきます、はい、浜のドン藤木夫、浜のドンってやっぱりすごいですけど、はい、どんな方なんでしょうか、はい、よろしくお願いいたしま す。
これ割と最近本読んでこの人のこと、まあ名前は知ってたんですけどね、でもあんまり具体的にどういう人かっていうのは分かんないで、はい、本を買って読んだんですけど、めちゃくちゃ面白くてですね。まあ、いろいろその横浜のなんか、いろいろ調べて、なんか知ってた単語とかそういう片鱗がいろいろ出てきて、いろいろ繋がってきたりもして、うん、あ、藤木すげえって。
それまでご自身で貯めてきた、それこそ歩いたりとかして貯めてきたものが、なんか伏線のように繋がって。
あ、そうなんですよ。そういう。そうなんです。で、映画にもなっているそうでですね。まさに浜のドンっていう映画はちょっと 見えてないんですけど、まあ YouTube とか探すとなんかいろいろ喋ってるの出てくるんで、うん、まあなんか調べればいろいろわかるんですけどね。
はい。
あ、もうあれなんだね、ご存命の方なんだね。
ご存命92歳ぐらいな。
またすごい。
元気なかったですよ。
はい。
うん、93歳って書いてある。
93歳。で、まあ、もともと、まあ、ちょっと何で知ったかはわかんないんですけど、うん、どこで知ったんだろうな。でも、横浜の街を歩いてるときに、山下公園の近くにですね、横浜港港湾労働者供養塔っていうなんか、まあ、供養塔がありまして。
供養塔、はい。う
ん、これ街歩きの時も通るんですけど、ね、横浜のツアーの、うん。まあ、いわゆる横浜の港で働いた方々の供養するための塔があって、でそこの、はい、その塔を建てた方の名前が、見たら藤木幸夫って書いてて、うん。なんか港のなんか関係する人なのかなぐらいな感じで多分思ってたと思うんですよ、自分も。
はい。
そう。で、まあ、横浜ってまあ、港開いて、まあ、いろんな船がやってきて貿易とか始まるんですけど、まあ、例えば大型船とかが入ってくると、その船から、荷下ろしをしなきゃいけないですよね。荷物を陸に上げ、うん、下ろさないで。で、そのためのやっぱ人手っていうのが必要になると。
はい。
うん。で、藤木家っていうのはそういう荷下ろしをするような人たちをいろんなとこから集めたりとか、まあ取り仕切ったりとか、そういうことをもともとしていたそうで。
あ、そういう、
まあ、ちょっとこの辺の細かいところまではちょっと、いろいろうろ覚えなとこあるんですけど、なんか大体そんな感じ。
はい。
うん。まあ、それをずっとやってきたので、まあ、長く港にずっと携わってきていて、まあ、港で働いている方を、まあ、取り締まってるような、藤木家っていうのは、そういうもともとところだったらしくて。
はい。
はい。で、そう、横浜ってドヤ街ってわかりますか？ドヤ街。
はい。よくこちらのね、白駒ではお話しいただきますけど。
東京の山谷とか、はい、大阪の西成とか、
うん、
横浜には石川町の駅の近くに寿町っていうのがあって、まあ、そこ行くと、まあ、簡易宿泊所がいっぱいあって、まあ、今、年金暮らしのおっちゃんみたいなのがいるんですけど、まあ、その寿町とか、横浜の、まあ、そのあたりに中村川っていう川が流れてるんですけど、その川沿いにそういう荷下ろしをする人たちが泊まる宿舎みたいなところがいっぱい連なってたみたいですよ、昔。
ああ、はい。
うん。まあ、いわゆるその、なんだろうな、仕事探してて、まあ、多分、なんだろうな、仕事探すけどなかなか見つかんないような方々が結構、まあ、いわゆる力仕事ですから。
うんうんうんうん。
なんかいろんな、つてをたどって、やっぱいろんな全国来るわけですよ、そういう 人が集まって。で、どこに泊まるかっていうと、その中村川沿いの安い、閑静な宿みたいなところをいっぱい建てて、そこにまあ泊まってたっていう。
はい、
まあ、ドヤ街っていうのも、まあそういうのが、そういう歴史っていうのが多分関わってると思うんですよね。ちょっと詳しい背景とかわかんないですけど。で、今も、その、まあ先日、川沿いを歩いてたっていうふうに話しましたけど、その中村川沿いを歩いても、ポツポツそういう簡易宿泊所があるんですよ。
うん。
ああ、今もあるんですね。
今も。そう、寿町のドヤ街だけじゃなくて、
うん。
中村川沿いとか、まあ中村川沿いだけじゃなくて、まあ館内のあたりに、ちょっとポツポツポツと、そういう、なんとか層とか
、はい。
うん、そういうのがあったりするんですけど、中村川沿いはまだちょっと多めにあって、
うん。
あ、多分これ、その、そういう、ね、港の荷下ろしの方たちのためにまあできたものの多分名残なんだろうなとちょっと思いながら。
うん。
うん、だもしかしたら、先週話した住宅地図の中村川沿いをよく見たら、もっといっぱい簡易宿泊所があって、まあ、今は新しいマンションが結構いっぱい建ってるけど、その名残としてまだ残ってるだけなのかもしれないですけど。
そうですね。
これから調べようと思ってます。
ま
なんでちょっと中村川沿いって結構ちょっとそういう感じな雰囲気が残ってるんですよ。
うん。
で、ちょっとびっくりしたというか、驚いたのが、その中村川沿いに埼玉屋食堂というですね、はい、昭和4年創業の食堂屋さんがあって、
うん、
で、そこに、1月の3日だな。1月の3日の、昼。
はい。
多分10時、11時ぐらいに行ったら、満席で。
え、あ、空いてるんですね。まずお店が。
あ、お店が空いてて、で、まあそういうちょっと古い食堂だから行ってみようと思って。
はい。行ったら満席だったんですか？
満席で、みんな酒飲んでたんです
よ。
まあなんか食堂っていわゆるなんか定食食って帰る感じじゃなくて、まあ飲みながら食うみたいな感じのところだったんですけど、うん、
はい、
なんか食堂で満席で入れないってあんまりなくて今まで。で、しかも、その、中村川沿いだからまあ駅前みたいな人通りが多いようなところでもないところにポツンとある食堂なんで、なんか、え、満席マジでと思って、まあ、帰ったんですけど、帰って、その日の夕方に行って、結局、まあ、行ったんですけど、夕方の部が16時から開店なんですよ。
はい。
で、まあ、開店直後に行けば混まないだろうと思って、16時に行ったら、続々人が入ってきて、まあ、まあ、入れたんですけど、もうすぐ満席になって、で、なんかみんな新年の挨拶とかしてるから、多分もうこの辺の住人の人が多分、まあ顔なじみの人がよく行くというか集まるというかそういうところなんだろうなとは思ったんですけど。だからなんかやっぱさっきの先週の角打ちのとこじゃないですけど、ああいうまあなんか労働者だとか、中村川沿いはまあ多分そういう簡易宿泊所に泊まってるような方々も多分、埼玉食堂のお客さんとして多いのかもしれないですけど、そういうところに、
まあ、やっぱあるんだね。
そういうのってやっぱあるんですね。で、明治創業のさっき話したあざみ サッケ店っていう格打ちのところも、もういつも見たら人がいっぱいいて飲んでたりするんで、なんかそういう人たちが集まってるエリアにポツポツってあると、やっぱみんなそこに居場所として行くみたいな文化って多分あるんでしょうね。
あると思う。
ちょっと感じ取れたっていう。
なんか、なんつうんだろうな。東京都内だと、食べログ見ていれば、まあ、なんとなくこの店がどういう店かってわかるじゃない。でもやっぱ、ちょっと田舎に行くと、当然食べログってまだ重要度は高くて、その街のおしゃれなところとかはわかるんだけど、なんか、その街の人がずっと行っているところって、やっぱ田舎食べログでは探せないよね。
せないっす。そう、なんかあの雰囲気って、やっぱ行ってなんか、行かないとわかんないというか、事前に調べて、ああ、こういうところねって思って。
そう、行かないとわかんないし、そこに行っている人たちは絶対食べログにコメント残さない人。
残さないんですよね。
でもわかる。うちもね、家の近くに池上食堂っていう、池上に住んでるから、そのまま池上食堂っていうところがあって、食べログに一切レビュー出てこないし、で、看板立ってるだけで、外にメニュー表とかも書いてないから、全然何かわかんないの。で、そんなとこ混んでるわけねえだろうと思ってガラッて開けたら満席で入れなくて。いや、だからもう完全に一緒なんだと思う。
いや、あの雰囲気行かないとわかんないっすよね、ほんと。
わかんないね。そういう食堂はやっぱ、行きたくなるよね。
なんか、横浜、なんていうんですか、館内の雰囲気とはちょっと違う世界が近くにあるみたいな。
ああ。
なんかそういう不思議な感覚を覚えますよ。
館内はやっぱり都会だもんね。
まあ、言ってしまえば、みなとみらいな、みなとみらいとかもそんな遠くないんで。あそこからするとなんか雰囲気のギャップすごいなって思いますね。まあ、そういう、そう。
確かになんかその、横浜って中心地から外れたところの、なんかこう、面白さってあるけど、その、中心地と外れまでの距離感が短いのは特徴なのかも。ほんと、ちょっと外れるだけで急に変わるじゃん。
変わります、変わります。いや、あれちょっと不思議というか。うん。椿さんが、なんか。
固まっている風だね。
固まってる。
まあ、そのまま我々で続けるとすると、もう俺、今、この話に、藤木さんの話からどうしてここにたどり着いたんだっけ？
なんでだっけ？あ、そうそうそう。なので、まあ、藤木さんが取り締ま、関わってた公安の荷卸しの人たちが、まあ、そういうところにいたっていうことですね。
お父さんの時代の時だよね。どっちかいうと。
どっちかというとそうですね。で、で、あとで、まあ、いろいろ話が飛ぶんですが、まあ、そういう港に関わっているだけじゃなくて、横浜スタジアム。
うん。
ハマスタの株式、ハマスタ株式会社横浜スタジアムの初代会長も藤木さんなんですよ。
それはそのドンの方、お父さんの方。
ドン。
ドンの方、なるほど。
ドンって、これもうちょっと本一回読んだだけだからうろ覚えなんですけど、もともと野球をやっていて、なんか野球に関心があるからだからとかな、結構なんか長嶋茂雄とも交流があるとか、なんか野球界の知り合いもやたらいて、どうのこうので、なんか吉川スタジアムの初代会長になってたりとか、あと FM 横浜の創業にも関わってるんですよ。
そうね。今、横浜 FM 代表取締役会長って書いてある。
会長。なんでだったかな？ちょっと背景までは覚えてないんですけど、なんかそういうところにも関わってるっていうのもあって、やっぱり横浜の街に関する、やっぱつながりが広いんですよ、藤木さんって。 そういう意味で。なので、横浜でなんかするってなった時に、やっぱ藤木に話すと話が早いっていう感じになってくるわけですよね。
なるほどね。なんか、その藤木さんって、ウィキペディアもあって、で、ウィキペディアを今読んでんだけど、ウィキペディアがね、その藤木幸太郎の長男として生まれた、53年に早稲田を卒業した、70年に藤木企業の代表になった、
はいはいはい、
もうその後がいきなり2004年まで飛ぶんだよ。で、全く間が書かれてないから、この30年の間に何をやってきた人なのかが、ウィキペディアからは全然伝わってこない。
書いてない。もう結構その港の仕事のために、その港湾の人たちの学校を作ったりとかもしてて、本木ふ頭のところに、港湾職業能力開発短期大学校っていう学校があるんですけど、まあ、要は港湾で働く人たちのための学校な、これも藤木企業が作った会社だったりとか、まあ結構そういうですね、なんか育成的なこともやってたりとかですね。まあいろいろこの辺のことを探すと結構藤木につながってくるっていうのがありますと。
で、
自分が最近一番興味を持ったのが菅元総理ですね。この話がすごい面白くて、菅元総理ってもともと秋田の出身で、秋田のなんかイチゴ農家かなんかだったらしいんです、実家が。で、それで東京出てきて、法政大学だったか大学行って、で、政治家を目指すために選挙区を探していて、で、菅さんの選挙区って横浜の中区なんですよ。で、で、菅さんがもともと、まあ、総理大臣になる一番最初が、藤木さんの娘だったかな？藤木さんの、ですね。藤木さんの娘じゃないの。藤木さんと関わりのある伊藤清蔵って人の長女と結婚した小此木彦三郎っていう人がいるんですけど、この小此木彦三郎っていうのは結構重要な人物でですね、横浜で材木商をやっていたんですよ、もともと家が。で、その、材木商をやってた小此木のビルってのが、その横浜の大川沿いに建物が残ってて、株式会社小此木って書いてる。それがそれも川沿いを歩いたら一つの要因だったりするんですけど、あ、小此木って確かに残ってるみたいな材木商の会社がみたいな。
なるほどね。
で、この小此木彦三郎って人は、建設大臣とか通産大臣をやった、まあ、政治家で。で、菅総理っていうのはこの小此木彦三郎の秘書を12年間やってたそうです。それが下積み。で、小此木彦三郎っていうのも、なんか藤木家と、藤木の結構、まあ、選挙運動のバックアップとかもあって政治家になっていて。で、菅さんは、その小此木彦三郎の下で12年間秘書をやっていたと。で、やっぱ秘書をやってると、その後やっぱり地元の市議会議員とか区議会議員にまずなるわけですよ。ステップアップとして。なんで、その秘書を務めた後、菅さんは、横浜の市議会議員選挙に出て、で、その時に、やっぱりつながりのある藤木さんの、やっぱつてで、やっぱ藤木さんのつながりで選挙運動をやっぱりバックアップしてもらったっていうのも多分あって、横浜の市議会議員になって、そこから、出世していって総理大臣になっていくと。まあ、なので、菅総理と藤木さんっていうのは、まあ、かなり親密なというか、つながりのあるような ところなんですけど、ただそこでちょっと最近大きな問題が起きちゃって、それがカジノ。
カジノ。
カジノ。で、菅さんはやっぱり自民党でもあるし、やっぱ安倍さんの2番手でもあるので、やっぱ横浜でカジノ推進しようとしてたんですよ。
うん。
なんですけど、藤木さんはどうかというと、その、俺が関わった港を爆地場にしたくないと大反対して、まあ、そこでちょっと、藤木さんと菅さんのこう意見が食い違って、いろいろと、なんていうんですかね、仲良かったけどみたいな。
大きな仲違いになりそうですね。
まあちょっとそういう方向になっちゃった。でも結局、やっぱ藤木さんの力っていうのがやっぱ強くてですね、もともと今横浜市長って山中さんっていう方なんですけど、まあその方はカジノ反対で、藤木の強いバックアップもあってか、あの最近の市長選でその人が当選して、結局横浜は、カジノはしないと。いう方向になったんですけど、それは多分、藤木さんの意向が相当あるんじゃないかと思ってて。
そんな強いんですね。
いやそんだけ強いんだと思いますよ、やっぱり。
でもすごいです。なんか、その、菅さんは、結局、当選というか、その、ね、選挙から漏れることはないわけじゃないですか。
はい。
でもう、菅さんは、その、ね、選挙においては、じゃあ強いんですかね。
まあ、今はもう盤石だと思うんですけど、
ね、
そこになるまでには、うん、まあ、別に藤木のおかげって一言で言うのはちょっと
簡
単すぎるとは思うんですけど、まあ、でもやっぱそこはね、かなり、影響が大きかったんじゃないかなというので、ただ自分は菅さんが総理だったとき、選挙区が横浜だって知らなくて。
ああ、そうなんですね。横浜でも。
横浜でも。だし、まあそもそもその、そう、だからその藤木さんの本を読んでたときに、その、あ、まあ、ただその後、よくポスター貼ってあったから、あ、ここ選挙区なんだって思ってたんですけど、うん、でも、藤木さんとこんなにつながりが濃いとは思わなかったというか、まあそういうところでこうつながってきたりとかです
ね。確かに、そうですね。そんな、だって秘書ですもんね。
そう。で、そのまあ、おこのぎ彦三郎っていう人物だったりとか、まあそのおこのぎ彦三郎はもう亡くなってるんですけど、やっぱ昔の、横浜に関わってた人っていうのが本の中でもいろいろ出てきてですね。
はい。
藤木さんの、その、なんか物語が面白いなと思ったんですけど、まああとちょっと遠い話が遠いですけど、うん、藤木さんと一緒に港を仕切ってた人で佐藤軍司って人がいるんですよ。
お、はい、うん。
で、その佐藤軍司の次男と結婚した人が加藤節子という人で、
はい。
加藤節子だと多分わからないんですけど、その加藤節子のお姉さんが、はい、加藤和恵。
はい。
加藤和恵。加藤和恵ってわかります？
誰？わかんない。わかんないです。
美空ひばりです。
あ、わかんないです。そうだったんですね。
っていう、美空ひばりはでも横浜の磯子出身なので、まあ、横浜の人なんですけど、まあ、ちょっとそういう名前も出てくるんですよ、本に。藤木さんの本に。まあ、ちょっと。
登場人物が多い。はい。
こういうとこもつながってくるのかっていうのでですね。
まあ
ちょっとめちゃくちゃ分厚い本だった。全部読んだんですけど、またちょっと読み直さないといろいろ。
すごいですね。
抜けてるところもあったりするんですけど、でもそういう、そう読んでていろいろつながってきたら面白いなっていう。うん、
その本読んだらきっと Wikipedia に追記できるよ。Wikipedia 全然書いてないんだもん。
あんまどうなんですかね。最近、その本とか映画とかも出てきたのは、本当に最近そういう取材に応じたからなのか、
うん、
あんまりこう、表立って、なんか、表立って話すような人だったのかどうかっていうところもあるかもしれないですけど。
うん。
うん、まあ、ただなんか、横浜の、まあ、館内のあたりっていろいろな、 催し物とかがあって、確かなんか協賛とかでよく入ってんすよね、富士企業って。
うん。
まあ、なかなか多分、横浜ででかいことするときに、藤木さんの意向っていうのはやっぱすごい大きいのかもしれない
です、ね。そうなんでしょうね。そうなんですね。公安ってそんなに大きな影響力持つんですね。
まあ、で、公安だけじゃなくて、さっき、椿さん、はい、通信が消えたかもしれないですけど、ハマスタの、株式会社横浜スタジアムの初代会長とか、そう、FM 横浜の、そう。あ、まあ、いろいろ、あるんでしょうね。まあ、多分それ以外にもいろんなつながりはあると思いますよ。
確かになんか、職歴見てるだけで、大体横浜の関係してる、なんていうんですかね、団体というか、会長みたいな、大体なってますもん。
なので、なんか藤木さんの意向と反することは、なかなかならないかもしれないですね。
うん、そうですね。
いや、このウィキペディア読んでるとさ、もともと藤木さんは、カジノ推進派だったんだね。
そう、もともと推進だったんだけど、よく調べてたら、いや、これダメじゃねえかっていうふうになったっていう。
ギャンブル依存症を考える会に出て方向転換したん
ですね。まあ、もともとはその横浜の、要は経済的にもそういうカジノができて、人がいっぱい来て、まあ、経済的に潤えばいいじゃんっていうふうに思って、まあ、あんまよくわかってなかったらしいんですよ。
うん。
うん。まあ、ただ、その横浜のその、港の埠頭あたりの開発どうするかっていうのは、今後の課題なんですよね。
うん。
うん。
なるほど。
そんなとこですかね。だからもしかしたら、やっぱりなんだろう。権力者がいると、っていうかなんかジャニーズとかもやっぱなくなってこうバーって出てくるじゃないですか。
はい、そうですね。
こうなんか、ドンが生きてる間はみたいな。
うん、確かに。
藤木さんが生きてる間は、あれですけど、まあ、後継ぎの方もいるとは思うんですけど、今の兄弟の藤木さんがいるから、なんていうんですかね、なんかあんまりこう動かなかったものが、
そうですね。
藤木さんがこう、亡くなったことで、いろいろ動くことがあるかもしれないですね、もしかして。
いや、そうですね。いろいろな乱世の時っていうか、まあもちろんそれに仕込んで、ね、準備もそういう時が近づいたらされるでしょうけど、藤木さんも。でも、ね、いろんな勢力が一気にガッと来るかもしれないですもんね。
かもしれない、
まあ。ある意味、横浜が大きく変わる瞬間。かも
しれない。まあ、それはいいのか悪いのか分かんないですけど。
そうなんですよね。はい。まあ、
いい。横浜はそうなんですよ、ね、
うん。
なんかこれ、噂レベルですけど、野毛とか、
はい。
野毛って結構若い人とかが飲みに来たりする飲み屋の街で有名です。
はい。
なんかもうカジノが来ることを見越して、野毛にお店を建てた人もいるっていう噂を聞いたこと
がある。でもちょっといそうですね。
そうだ、これからもう横浜来るから、うん、その前にもう俺お店を出そうっていう。早いうちにっていうふうに考えてた人がいるっていう噂を聞いて。
いや確かに全然いてはおかしくないですよね。
でそういう人からしたら、え、カジノやんないかってなって。
まあそうですよね。
そのために店ここでやったのにみたいな人が、ね、いたらちょっと話を聞いてみたいですけど。
やっぱそういう戦略的に来る場合は、対抗勢力というか、まあなんかないかっていうのはちゃんともっと下調べした方がいいってことですよ。
うん。でもどうなんだろう、こういうなんか、このエリアのドンみたいな人。
うん、
いるんですかね、
あ
この街で、このエリアで、
うん、
強大な力を持ってる人
は。横浜レベルって、うん、絶対いますよね。大阪とかいないんですか？横浜でいるって相当ですよね。日本一じゃないですか。
うん。
横浜規模って。
でもなんかその街を、その街の、
うん、
あ、ちなみにあれですよ、まあ、ドンっていうあれじゃないですけど、横浜の、管内の、これなんて言えばいいかな。 釣りがね、これなんていうかな、あの、大岡川と中村川の間に挟まれてるエリアって言いたいんですけど。
わかるんです、はい。
まあ、神奈やったりって全部埋め立て地で。
はい。
あの、吉田官兵衛って人が、吉田神殿っていうのを作ったところなんですよ。あの、神奈やったりってほとんど。
はい。
そう。吉田神殿ってググったら出てくるんですけど。
はい。
まあ、で、そこの埋め立てた土はどっから運ばれてきたかっていうのが未だに謎なんですけど。
あ、謎なんですね。
未だに謎なんですよ。ものすごいでかいエリアなんで、どんだけの土どっから運んだっていうのが未だに分かってないっていうところなんですけど。で、その吉田神殿に吉田興産株式会社っていう不動産屋さんがあって、まあ、もう代々吉田家のが続いてる不動産の会社なんですけど、やっぱり土地いっぱい持ってんすよ。
そりゃそうでしょうね。
もう吉田神殿に吉田ビルっていうのがめちゃくちゃいっぱいあって もうなんか、まあ取り締まってるってことじゃないですけど、
うん、
なんかいろいろ土地を持ってなんか、駐車場なりなんかいろんなことやってる、まあ、力を持ってるっていうのかちょっとよくわかんないですけど、
まあ、半端なく台は、ね、あるでしょうね。
そう。でも埋め立てた、その吉田官兵衛って江戸時代の初期とかだったかな。それが代々続いて不動産やってってなんかそのまますぎて面白いなって
思って。そうですね。
だからなんか、なんとか神殿ってあるじゃないですか。
はい。
神奈川だったら、まあ、定期神殿とか、定期神殿で金沢八景の方の神殿だったりとか、川崎の方も小島神殿って駅が経験残ったりしますけど、なんかそういう埋め立てた人が代々不動産やってるとかって他にもあったらなんかちょっと。
ああ、でもあるかも。うちの実家もあるのかもしれないです。ありますね。近くに神殿ってつくところがあって。あるのかな、やっぱり。
あれ、武蔵神殿駅もあるよね。
ああ、武蔵、あ、新田ですかね、武蔵。
あれ、武蔵新田？あ、ごめん、新田だ。
ああ、
なんで、なんで新田、新田って読むんだろう。
確かに。
これ、家の近くにある駅だと思って。
そこもでも、埋め立ててるんですかね。
ああ、でも、ここは埋め立てじゃないだろうな。だいぶ内陸部の川沿いだから。
うちの近くの神殿と名が付くところも調べても、なんか埋め立てたっていう情報出てこないですね。
大体区画が四角形だと埋め立てなんですよね、人工的に作ってる。
ああ、そうなんですね。ああ。長年陸の孤島と呼ばれてきた農村地帯だったって書いてあるんで、なんかある意味神殿ってそういうことなんでしょうか。
近くにある新田神社に由来するって書いてある。
ああ、まあ、たまたまなんですかね。
そういうのあるんです
か。吉貞がいたから新田。
あ、そういうことですか。
ああ。
まあでも、やっぱり、まあでも横浜、本当に、そうなんですよ。そういうことをいろいろ調べてるとキリはないんですけど、でも横浜ってなんだかんだそんなに歴史があるわけでもないんですよね。実は。その、まあ、江戸末期。
あ、そうですよね。
はい。で、なんか横浜ってやっぱりその、外国人少ないなって思って。
え、本当ですか？多くないですか？多くないんですか？
なんか港未来とか歩いてても、そんなに多い印象なくて、いや、なんかインバウンドとかでこう外国人いっぱい来て、わーわーなったらいいなって思います。まあ、わかんないです。なんか統計、実際の統計はわかんない
です。肌感覚。
完全な個人的な肌感覚ですけど、やっぱなんか外国人って江戸みたいな、ああいうなんていうか、京都みたいな街並みだったりとか、
わかりやすい和風な感じ。
まあ、浅草みたいな、ああいうのが好きで、港未来みたいな、ああいう、ちょっと、うん、西洋風な建物があったり、なんか綺麗な街並みってなんかあんまやっぱ好まないのかなっていう。
まあ特殊じゃないのかもしれないですね。
まあなんかその町の歴史が踏まえられてる感じがしないからじゃない？
ないんですよね。
新しいところって。
で、赤レン
ガ
山。
この情報あればね。この情報あれば、まあわかんない。魅力にみんなが思うかわからないですけど、やっぱ背景を知ると行く気持ちって湧くと思うんで。
ああ、そうですね。
海外の方もね。
港未来なんて本当戦後ですからね。そう。だから、なんか外、ね、インバウンドとか来てもっと盛り上がるない、ればいいなと思いつつ、ちょっと横浜は難しいのかなっていう。
そんなことないんじゃないですか、やっぱり。
横浜全然行けるでしょ。うん、でもやっぱね、我々が行く場所がだと思うよ。その。
ああ。確かに。
そう、最近やっぱ回ってんのが俺、富士港とか。
はいはいはい。ああ、でもそう、富士港。本当そういうのないんすよ。横浜市だってありますけど、そういう、やっぱ横浜のこの関内とかあたりは。
あ、富士山行けるもんな。
あ、まあ、なんていうのな、やっぱ人がそんなに、あ、まあ、あれか、一応横浜駅の近くにあるか、浅間神社が。
最近東京都内は意外に古墳が多いことに気がついて見に行ったりしたけど。
確かあの、多摩のあれ行きましたよ、相川さんに。
ああ、
俺も多摩のやつ先週行った。
多分なんか田園調布とか結構あったらしいですね、古墳が。
田園調布めちゃくちゃいっぱいあった。どこだっけ、あっち、狛江の方にもいっぱいあるんだよね。
ああ、狛江の方。
いや、なんか横浜あたりにもありそうだけど、その古墳はただ見に行ってもそんなに楽しみ方がわからんなと。
そうですね。
あの、先週群馬行ったんですけど、
うん、
群馬やべえっす。もう古墳と埴輪だらけで、やばいです、もう群馬。なんか、群馬は日本一古墳あるらしいですね。
あ、そうだ。
なんか他何千とかなのに群馬1万3000個あるみたいな。
めっちゃあるな。
いや、あと埴輪とかも、なんかあの人形っぽい形した埴輪とかがめちゃくちゃ出るらしくて。
ああ、種類がいろんなものが。
はい。あの、なんか関西とかだとなんか筒みたいな感じのものしかなくて、人形の形したものじゃなくて。
ああ、
だからなんか見ててもあんま面白くないんだけど、群馬から出るやつはいろんな表情とか、なんか西日本ってあんまりあの人形っぽい埴輪はいないらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。だからもう群馬のなんか、高崎とかもなんか郷土資料館みたいなのが6つぐらいあって、
そんなにいります。
ひたすら埴輪と古墳だらけなんですよ。展示してるもの。
なんか、ブームだったんですかね、その埴輪が。
なんか、その古墳時代とかやっぱ一番栄えてたんじゃないかと、やっぱそんだけ墓があるから。
まあ確かに、そっか、そこのエリアが。
っていう、
そうだよね。
感じらしくて。
まあ、米が育てやすかったんだろうな。
あのあたりですか。
こっち、多分、その関東ローム層の中でも水はけ良すぎるから、育てられないとかありそうじゃん、こっち側って。
そうですね。確かに。
なんか本当、なんか本当、そういう古墳と埴輪の資料館いっぱい行ってきましたけど、なんか、何に生かそうって思ってます。こういう。
いや、まあ確かにそっか。
いや、それは俺も一緒だよ。古墳をこれ以上見続けることに意味があるのかってもう疑問感じてる。
まあでも、そのうち何かと結びついて意味が出てくるんでしょうね。
かもしれないですけど、でも埴輪とかも全然、なんか、あの男性、女性の見極め方とかですね、なんかいろいろ学芸の人に教えてもらって。もう、埴輪とかもう知識ゼロだったんで。なんか、
はい、
まあ、ちょっと面白かったですけど。
ちょっと考古学的なところにも足踏み入れてるわけですね。
まあ、僕は縄文時代好きなんですよ、結構。
あ、そうなんですか。珍しく。
縄文時代はすごい好きですね。はい、まあ、ちょっと藤木さんからいろいろ話が飛んでしまいますけど。そう。ということでですね。藤木さん
ありがとうございます。
がすごいと。
はい。はい、
詳細はわからないけど、なんとなくすごいんだってよくわかった。
はい、ちびまる子ちゃんだけじゃないぞ。ちょっと私も、
前半がちょっとね、通信途切れちゃったんで、改めて放送を聞き直しますが、藤木さんは、あれですもんね、その映画化もされてるということなんで、ぜひそちらも見ていただければよりわかるんじゃないか。なんか本も出てるということだったんで。
あと YouTube に、YouTube に、
はい、
なんか会見、記者会見してる動画があって、カジノは俺は最初はいいと思ってたんだけど、やっぱりダメだと思ったみたいなこと言ってました。
そうですね。ドンっぽく言ってるわけですね。
で菅さんのこととかもいろいろ言ってます。
まあ、そうっすよね。浜のドン、藤木幸雄さんのお話でございました。相川さん、いかがですか？相川さん、これ、今回の話って老舗とかに絡まることってあるんですか？特にそれはなかった。
まあ、藤木さんの世代だと、その、今90の方だから、100年には届かないよね。
うん、まあ、確かにそうっすね。そっかそっか。
でも本当だ、まあ、菅総理が生まれたのは藤木さんがいたからなのかもしれないです。本当。
いや、そうですね。そうじゃないですか。うん。うん、じゃないと、横浜で出馬してたかも、まあ、出馬はしてたかもしれないですけどね、そこまで。
ある意味、その、なんか、才能というか、素質を見出した、
うん、
な感じたから、そういうバックアップをしたのかもしれないですし。
うん、
それは人を見る目がすごいよね。
うん、うん、すごいっすね。藤木さん、ね。まあちょっとご存命ということなんでね、今、まあ、会えないでしょうけど、まあでも、はい、お話はいろんなところから出てくると思いますので、ぜひ皆、ね、なんでしょう、読むなり見るなり、今していただくのがいい気がしますね。はい。という神奈川の未来を知る上でも、まあ、楽しむというか、ワクワクする上でもいろんな、学びになる話だったと思います。はい、ありがとうございます。で、こちらにて、神奈川県編は以上となります。はい。で、次回からがですね、普遍に戻ります。まあ、といっても、東京都北区のお話になっていきますね。北区いかがですか？相川さん。
めちゃくちゃおすすめの老舗は1点あるんですけど、
うん、
食に特徴があるみたいな語り方ができるかは、うん、ちょっと考えてみないとなみたいなところあります。
確かにもう空編は結構ね、話してきましたもんね。で、大体地域的にも近いから、そんなに変わり映えはしないっていうところありますね。
北区もなんだかんだ、場所的には荒川区の隣とかだっけ。
ああ、そうなんですね。結構北区ってでかいですかね。
北区はまあのサイズなはず
ですけど、王子とかそうですか。王子は違うか。
王子は北区の一番中心地ですね。
うん、あ、じゃあ王子とかですよね。
赤羽、ね。
うん、そのイメージありますよね。
ひろゆき書いたとこですよ。
ああ、そうなんですね。北区赤羽。ああ、ひろゆきさんそうなんですね。
赤羽はちょっとその戦後の街だから、そんなに老舗っていう文脈じゃないんでね。
北区赤羽、山田孝之の北区赤羽みたいな映画があって、映画というかもうドキュメンタリーみたいなのがあって、自分それ見てめちゃくちゃ感動しちゃったんですよ。すごい変な作品なんですけど。
今んとこ王子以外はほぼ回ってないかな、北区は。
あ、じゃあ、ちょっと
回っていただきたい。王子にある老舗は、本当東京を代表するようなところは1個あるんで、
ね、すごい相当でかいのが1個ありますね。
相当でかいのは1個あります。それ以外がそこまでじゃないからどうしようかなみたいなのあるけど。
なるほど、ちょっとそのあたりを
ちょっとまだ時間もあるんで考えます。
はい、お願いします。続いて丹治さんいかがですか。北区ありそうですね。丹治さんお得意なと、
飛鳥山に、まあ、渋沢栄一関連があります。
そうだよね。
まあでも郷土資料館ももう行ってるので、まあネタは頑張れば、
もう北区
あるか
ね。なんか北区ってやっぱり渋いイメージもあるんで、丹治さんなんかありそうだなとかって思ってるんですけど、まあそのあたりのね、詳細はぜひお楽しみにいただきながらお待ちいただければと思います。 はい。では、次回は相川さんより東京都北区の老舗、まあ、地域なのか食なのか特徴のお話を今回の、神奈川県編のようにね、特徴のお話をいただく予定でございます。次回以降も楽しみにお待ちください。ありがとうございました。